マタイによる福音書17章1節から。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの 目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスのほかには誰もいなかった。この主の日の礼拝の説教題、主の姿が変わるは、マタイによる福音書17章2節から示されました。新共同訳新約聖書の32ページになります。1節から3節にはこう記されています。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。イエス様は高い山に登られ、太陽のように白く輝くお姿を現されました。イエス様がこの世界に来られてからずっと隠しておられた。天における輝かしいお姿をこの時3人の弟子たちだけにお見せになったのです。この出来事の前のマタイによる福音書16章21節で、イエス様は弟子たちにご自分が苦しみを受けて殺され、3日目に復活されることを予告されました。十字架につけられたイエス様のご受難のお姿は、イザヤ書53章2節にありますように、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない悲惨なお姿でした。しかしこの時イエス様は十字架の上でのご受難によって実現された救いの御業を示す栄光の救い主キリストの輝かしいお姿を弟子たちに表されたのです。神様の愛する一人子が十字架の上で死んでくださったので、私たちに死と滅びをもたらす罪の贖いが成し遂げられました。そして神様の一人子の復活によって、私たちに体のよみがえりと永遠の命に至る救いが約束されたのです。主イエスが再びこの世界にやってきてくださるときには、 主の輝かしいお姿を私たちも仰ぎ見ることができます。私たちは世の終わりに至るまで父なる神様が御説で、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと言われた主イエスの御言葉を聞き続けるのです。与えられました御言葉、マタイによる福音書17章1節以下をご覧ください。この御言葉は三条の変容とか三条の変貌と呼ばれ、太陽のように輝く顔、白く光る服、モーセとエリアの出現など神秘的な情景が鮮やかに描き出されています。これらの情景は律法と予言を表すモーセとエリアを超えて、主イエスが救い主キリスト、神様の一人子であり、さらには栄光のメシアであられることを指し示しています。4節でペトロは、主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです、お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう、一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためですと言います。仮小屋は荒れ野で主なる神様がイスラエルの民の中に住まわれた幕屋を意味し、栄光のお姿となられた主イエスとペトロはできるだけ長く共にいたかったのでしょう。すると5節で、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと言われる父なる神様の御声が光り輝く雲の中から聞こえます。主なる神様は主イエスが栄光のメシアである前に苦難のメシアであり、さらには十字架につけられた子なる神様であることを明らかにされたのです。父なる神様は一人子であられる主イエスが苦難を受け入れられることを心にかなうと訳されていますが、元の言葉の意味では大いに喜んでおられる。しかしその喜びは愛する一人子を十字架につけるという激しい痛みを伴います。神様が人間の罪を許すためにどうしてもご自分が責任を取らなければならないとおっしゃってるのです。死と滅びから命を救い出すためには神様がご自分の命を犠牲にしなければなりません。しかし全能の神様が決してなさらないのは死ぬことです。それは神様の死がこの世界の消滅を意味するからです。そこで愛する一人子を乙女マリアから誕生させ、イエス様の教えや 奇跡などの行為を通してご自分の御心をお示しになられました。それは限りのない愛のゆえに、ご自分が与えた命をどこまでも大切にされることです。命を死と滅びから救い出すためには、ご自分の愛する一人もさえも犠牲にされることです。神様は命を死と滅びから救い出すために、愛する一人子を十字架の上で犠牲にされました。私たちの罪を許し、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出すために、愛する一人子を言葉に尽くせない痛みと屈辱の中で息を引き取らせました。そうでもしなければ許すことができないほどに、神様から離れた人間の罪は深刻である。人間を愛と正義から離れさせようとする悪魔の誘惑に陥れ、世界を憎しみと悪に陥れます。世界を破滅に導く罪から、世界とそこに生きる命を救い出すために、神様は主イエスを十字架につけられ、三日目に復活させられました。主イエスが十字架と復活の出来事を弟子たちに初めて予告された後に、惨状の変容が起こり、ご自身の栄光のお姿を三人の弟子たちの前で表されます。そこに、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと言われ、父なる神様の御声が光り輝く雲の中からあったのです。この御声によってペトロは発言を中断され、ペトロは沈黙させられます。6節にありますように、弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れました。それは全能の万軍の主なる神様の御声が直接弟子たちの耳に鳴り響いたからです。この時、神様は主イエスが罪の贖い主、苦難のメシアであるとともに、復活の主、栄光のメシアであられるのみではなく、子なる神様であると示されました。子なる神様が死と滅びに勝利されると宣言され、これに聞けとお命じになります。子なる神様であられる主イエスの教えは神様の御心であると宣言されたのです。ひれ伏して恐れる弟子たちに、7節で主イエスは近づいてきて手を触れて言われます。起きなさい、恐れることはないと。そして8節で弟子たちが顔を上げてみると、主イエスのほかには誰もいませんでした。それは私たちに救いをもたらしてくださったのは律法でも預言でもなく、子なる神様の十字架と復活による救いの御業であることを指し示します。救 救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様であられる主イエスの御言葉と救いの御業によって、私たちは神様の御心に生かされるものとされるのです。私たちはイエス様を通して神様の御心を知らされ、神様がどのようなお方であられるかを知らされます。私たちには神様を見失い、神様のことが分からなくなる時があります。そのような時に周囲を見回しても、美しい景色を見ても、神様を知ることはできません。ただ礼拝で聖書の御言葉を通してイエス様に心を向けるときに、私たちは神様を知り、神様が私たちを愛してくださっていることを知ることができます。そしていつでもどこにあって私たちを愛してくださるイエス様を礼拝するときに、愛であられ正義であられる万軍の主なる神様のお姿にお会いすることができるのです。それは与えられました御言葉にありますように、イエス様は光り輝くお姿でモーセとエリアと語り合っておられましたが、最後にはお一人になられたからです。そのことはイエス様が律法や預言では実現しなかった主の民の救いを実現されるメシア、救い主であられるばかりでなく、神様の独り子であられることを指し示しています。そればかりでなく、罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出す十字架につけられて死なれ、三日目に復活された、子なる神様であられるからなのです。私たちは、弟子たちのように、イエス様と同じ時代に生きているのではありません。十字架につけられ死なれた主イエスが復活され、終わりの時に栄光の主として再臨されるまでの中間の時、間の時を生きています。主の復活と最後の来臨との間の時に私たちは生きているのです。ですから地上の生涯を歩まれたイエス様を弟子たちが見たように見ることはできません。しかし目には見えませんけれども、聖書に記された御言葉を通して、さらには目に見える御言葉である聖餐を通して、私たちは主イエスに結ばれています。主は私たちのために苦しみと死を私たちに代わってその身に受けてくださいました。苦難のメシアであられ、光り輝く栄光のメシアであられ、そして罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださった、十字架につけられ三日目に復活された子なる神様であられるのです。そして私たちはただ礼拝において聖書の御言葉を通して主イエスに心を向けるときに、神様を知り、神様が私たちを愛してくださっていることを知ることができます。そして いつでもどこにあっても私たちを愛してくださる主イエスを礼拝するときに愛であられ正義であられる万軍の主なる神様に応えるものでありたいと思います。起きなさい、恐れることはない、私たちに呼びかけてくださるイエス様に応えるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちに主イエスが再びこの世界にやってきてくださるときに主の輝かしいお姿を仰ぎ見させてください。私たちを世の終わりに至るまで父なる神様がこれに聞けと言われた主イエスの御言葉を聞き続けるものとしてください。私たちは救い主キリスト神様の一人も子なる神様であられる主イエスの御言葉と救いの御業によって神様の御心に生かされるものとされています。私たちを目には見えなくても聖書に記された御言葉を通して、さらには目に見える御言葉である聖餐を通して主イエスと結びつけてください。ただ礼拝において聖書の御言葉を通して主イエスに心を向け神様を知り、神様が私たちを愛してくださっていることを知るものとしてください。そしていつでもどこにあっても私たちを愛してくださる主を礼拝するときに愛であられ正義であられ万軍の主なる神様のお姿にお会いするものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。